広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和8年2026年5月15日号第3部をお届けいたします。防災特集、新しい防災気象情報で命を守る行動を。5月19日以降、気象庁が発表する防災気象情報が新しくなります。大切な命を守るために、梅雨入り前に新しい防災気象情報を理解し、危険度に応じて取るべき避難行動を確認しておきましょう。問い合わせは、防災気象情報については災害対策課、電話 504-2356、ファックス 504-2802、 避難行動などについては災害予防課、電話 504-2664、 ファックス 504-2802 です。防災気象情報から知る今の状況。5月29日以降、気象庁が発表する防災気象情報では、災害を河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類に分け、それぞれの災害の危険度を5段階でお知らせします。お住まいの地域に発表された防災気象情報から、どのような危険が迫っているのか、今どのくらい危険なのか、どのような避難行動をとったらよいのかなど、今置かれている状況を把握し、常に最新の情報を入手しながら、早めの行動を心がけ、命を守りましょう。災害を4種類に分けてお知らせ。河川氾濫、川の水があふれる。氾濫が発生すると、建物が水に浸かったり、流されたりします。大雨、たくさんの雨が降る。線路の下の道路などの低いところや地下室は、大雨が降ると水に浸かってしまいます。土砂災害、崖が崩れる。山の斜面が崩れて、石や土などが流れてきやすくなります。高潮、海の水があふれる。海面が高くなる高潮が発生すると、海の水が堤防を越えてしまいます。引用、気象庁、新たな防災情報について、子ども向けリーフレットより。気象庁が発表する防災気象情報一覧。1から5に分かれており、5が危険度が一番高いものです。河川氾濫、レベル5、氾濫特別警報。レベル4、氾濫危険警報。レベル3、氾濫警報。レベル2、氾濫注意報。レベル1、早期注意情報。大雨、レベル5、大雨特別警報。レベル4、大雨危険警報。レベル3、大雨警報。レベル2、大雨注意報。レベル1、早期注意情報。土砂災害、レベル5、土砂災害特別警報。レベル4、土砂災害危険警報。レベル3、土砂災害警報。レベル2、土砂災害注意報。レベル1、早期注意情報。高潮、レベル5、高潮特別警報。レベル4、高潮危険警報。レベル3、高潮警報。レベル2、高潮注意報。レベル1、早期注意情報。防災気象情報について詳しくは、気象庁特設ホームページで。5段階の危険度で発表。各危険度は色で判断することができます。危険度に応じた避難行動を。警戒レベル1、早期注意情報。 災害への心構えを高める。藤本さん一家と近所に住む両親の場合、広島市に早期注意情報が発表されましたよ。こまめに最新の気象情報を確認しましょう。おじいちゃんとおばあちゃんにも教えてあげよう。市の公式 LINE を登録しておくと、天気や避難情報のお知らせが届いて便利です。市公式 LINE を使ってください。警戒レベル2、注意報。警戒レベル2で避難準備を始めましょう。ハザードマップなどで災害リスクを再確認。ハザードマップで家の周りを確認しておこう。外出先からでも気象情報や避難ルートが確認できるアプリ、避難所へ GO が便利だね。広島避難誘導アプリ、避難所へ GO、便利な機能の一部。1、最寄りの避難所開設中へのルート表示機能。2、避難情報のプッシュ通知機能。3、危険な場所の確認。これは無料ですが、アプリ使用に関わる通信料は利用者負担です。警戒レベル3相当。警報。高齢者などは危険な場所から避難。市が発令する避難情報に従って行動を。高齢者等避難。非常持ち出し袋やレインコートなどの避難に必要なものは事前に確認しておきましょう。防災行政無線で高齢者等避難が流れましたよ。避難所へ行きましょう。防災行政無線屋内受信機。災害危険区域に居住する65歳以上の高齢者を含む世帯など、一定条件を満たした世帯に無償で貸し出しています。問い合わせは災害対策課、電話 504-2356、ファックス 504-2802 です。警戒レベル4相当、危険警報。危険な場所から全員避難。避難指示。避難指示が発令されたね。私たちも避難しましょう。自宅から逃げるのが難しい場合は、土砂災害、山や崖から離れた場所へ。河川氾濫、大雨、高潮、できるだけ高いところへ。ここまでに必ず避難。警戒レベル5相当、特別警報。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。緊急安全確保。今いるところで少しでも安全な行動を。全員避難までのシミュレーションを終えて、家族の状況を踏まえて避難を。防災気象情報が新しくなり、避難行動を見直す良い機会となりました、と話すのは藤本由紀さん。大雨の中、3人の子供との避難を想像し、ハザードマップを見ると自宅から避難所までの道に浸水の可能性がありました。回り道をすると倍以上の時間がかかります。抱っこ紐があった方が良いかも。夜中の避難は難しそう、と気づきが次々と浮かびます。車椅子の父が避難するのも大変です。避難の際は早めに行動しようと思います。家族の状況に合わせて準備も見直さなくては、と振り返ります。気象情報や市からの高齢者等避難、避難指示などの避難情報、この情報を入手するための手段を2つ以上準備していますか？市公式アカウント、LINE、X、Facebook、広島避難誘導アプリ、避難所へ GO、市防災情報メール、防災行政無線、市ホームページのページ番号は 101-3462 です。 市防災ポータル、耳で聞くハザードマップ、 iPhone と Android 用、その他サイレン、テレビ、ラジオなど。住宅の崖崩れ対策、補助金のご利用を。大雨などによる崖崩れを事前に防ぐため、市は崖崩れ対策を行う費用の一部を補助しています。問い合わせは河川防災課、電話 504-2377、 ファックス 504-2458。 補助対象、戸建て住宅、集合住宅の一定要件を満たす擁壁の耐震改修や崖崩れ対策などの工事費用の一部。補助金の対象となる事業や工事の契約前、着手前に申請が必要です。住宅防災対策工事補助金。地震により倒壊の危険性があると判断された住宅などの基礎となる擁壁に対し、耐震改修工事を行うための費用の一部を補助します。市ホームページのページ番号は1018944です。住宅減災対策工事補助金。崖崩れの発生が予想される崖や崖崩れが発生し二次災害の危険性が予想される崖に対し、対策工事を行うための費用の一部を補助します。補助率の上限が150万円に。市ホームページのページ番号は1018945です。井戸をお持ちの皆さん、災害用井戸に登録を。災害時に飲用以外の生活用水として地域にある井戸を活用できるよう、事前登録にご協力ください。断水発生時に提供を依頼します。申請時に水質検査を無料で行い、登録後も平時は井戸を普段通り使用できます。災害時に市から井戸の提供を依頼したときは、所在地など情報を地域に公開します。平時には希望者のみ。詳しくは市ホームページで。市ホームページのページ番号は1038172です。対象となる井戸、市内にあり継続的に使用できる。災害時に無償で井戸水を提供できる。災害時に井戸の所在地などを公開されることに同意できる。汚染や異物の侵入、転落などの危険がない。問い合わせは災害時の対応については危機管理課、電話 504-2653、 ファックス 504-2802。 登録については環境衛生課、電話 241-7408、 ファックス 241-2567 です。 RCC ラジオ共催市防災セミナー、6月7日日曜日午後6時から8時。フェーズフリー、いつもの暮らしをもしもの支えに。日常と非日常の間にある壁をなくして、いつもの暮らしの中から防災を考えるフェーズフリー。普段使うものに実は災害時にも力を発揮するものがある。そんな気づきを皆さんと一緒に楽しく見つけていきます。1、ラジオ中継 AM1350FM94.6。 2、オンライン配信、スタジオの様子を映像でライブ配信、後日期間限定でアーカイブ配信。出演者、佐藤忠之さん、フェーズフリー協会代表理事、藤本冬香さん、元 SKE48、 岸真由美さん、気象予報士、気象防災アドバイザー、小林康秀さん、RCC アナウンサー、地域防災リーダー。市ホームページのページ番号は1039907です。この記事についての問い合わせは、防災気象情報については災害対策課、 電話 504-2356、 避難行動などについては災害予防課、電話 504-2664。 防災特集、新しい気象情報で命を守る行動を、でした。第3部を終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117、 電子メールアドレス koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。